12ページお知らせプラス、町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ。生後91日以上の犬を飼うときは、登録と狂犬病予防注射が必要です。犬の飼い主には法律により、次の3つが義務付けられています。現在居住している市町村に飼い犬の登録、生涯に1回をすること。飼い犬に毎年年1回の狂犬病予防注射を受けさせること。犬の観察と注射済み表を飼い犬に装着すること。狂犬病予防注射。次の通り、狂犬病予防注射、集合注射を実施します。狂犬病予防注射の日程表。集合注射。実施日、時間、実施場所の順です。4月13日水曜、午前9時30分から11時30分、宮古公民館。午後1時30分から3時30分、南薬王寺公民館。4月14日木曜、午前9時30分から11時30分、中央体育館駐輪場。午後1時30分から2時30分、唐子鍵遺跡史跡公園多目的広場。4月15日金曜、午前9時30分から11時30分、町民ホール西側駐車場。午後1時30分から3時30分、JA 奈良県大志店。都合の良い場所へ犬を十分に制御できる人が連れてお越しください。対象、町内で飼っている生後91日以上の犬。費用3400円、注射手数料2850円、注射済み表交付手数料550円。釣り線のいらないように準備してください。登録済みの人には3月下旬に狂犬病予防注射通知書を発送しています。犬の登録。まだ登録をしていない場合は、予防注射と合わせて登録手続きも行います。なお登録は保健センターで随時行うことができます。費用3000円。犬の死亡、変更届。犬が死亡、失踪など、登録内容に変更が生じたときは、必ず保健センターへ届け出をしてください。届け出がない場合、狂犬病予防注射通知書は、現在登録している飼い主に送付されます。なお、令和4年6月から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫についてマイクロチップ登録制度が開始されます。 QR コードがあります。保健センター電話 33-8000。 唐子鍵遺跡史跡公園からのお願い。ペットと共に利用する場合の立ち入り可能エリアを設定します。4月1日からペットと共に利用する場合の立ち入り可能エリアを設定します。ペット可能指定エリア以外にはペットを連れ込まないようご協力をお願いします。ペットと入れるところ、園路、公園の中の道と指定したエリアだけです。なお、芝生、植え込み、指定外のエリアなどはペットの立ち入り禁止です。また、ペット可能エリアはドッグランではありませんので、ペットを離さないでください。イベント開催時、草刈り作業時などは利用できません。来園の際は、ルール、マナーを守りましょう。 ペットを連れ込む際のルール・マナー。1、糞は必ず持ち帰る。マナーボトル、水を入れたペットボトルなどを準備する。2、ペットの動きを制御できる長さのリードをつける。来園した誰もが気持ちよく利用できるようにご協力をお願いします。詳しくは、史跡公園ホームページをご覧ください。カラコ鍵遺跡史跡公園ホームページの QR コードがあります。文化財保存課、電話 32-4404、カラコ鍵遺跡史跡公園管理事務所 34-5500。 13ページ、4月1日から開始します。四季郡水道企業団事業スタート。4月1日から四季郡3町の水道事業が経営を一体化し、四季郡水道企業団として生まれ変わります。写真1枚。写真中央、四季郡水道企業団企業長、田原本町長森明弘。写真左、四季郡水道企業団副企業長、川西町長小沢明弘。写真右、四季郡水道企業団副企業長、三宅町長森田浩二。写真終わり。企業長挨拶。安全安心な水の安定供給のために、人口減少などによる水需要の減少、老朽化施設の更新や耐震化対応による投資費用の増大、熟練職員の退職による技術力の低下や人材不足が大きな課題となっており、全国の多くの自治体において将来的な水道料金の大幅な値上げや安定した水道事業経営持続の困難化が懸念されている状況です。四季郡三町においても同様の事情により、今後給水収益が減少傾向となることは避けられず、また石面管や老朽化施設の更新、管路の耐震化などのために将来的に多額の費用負担が見込まれています。これらの問題の解決に向けて、四季郡三町では奈良県とともに平成26年から水道事業の統合に向けた取り組みを進めてきました。そしてこの度、四季郡水道企業団として三町の水道事業の経営を一体化することができました。これからも安全安心な水の安定供給のため、住民の皆様に信頼される水道事業の運営に職員一丸となって取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。四季郡水道企業団企業長森明弘。今後も企業団に関する情報を各町の広報誌や四季郡水道企業団ホームページを通してお知らせしていきます。四季郡水道企業団ホームページの QR コードがあります。 Q&A。 水道管の漏水修理はどうすればいいの？漏水の場所により変わります。水道メーターよりも宅地内での漏水。四季郡水道企業団が指定している指定給水装置工事事業者へ依頼してください。指定給水装置工事事業者一覧については企業団ホームページをご覧ください。なお、給水装置メーターから宅地内の水道管は所有者や使用者の責任で維持管理しなければなりません。修理や漏水調査に要する費用、漏水による水道料金も皆さんの負担となります。4月から検診が2ヶ月に1回となりますので、 給水装置は注意して管理し、漏水に十分お気をつけください。道路上の漏水、四季郡水道企業団へ連絡をお願いします。水道を新設したい場合はどうすればいいの？四季郡水道企業団が指定している指定給水装置工事事業者へ依頼してください。水道料金を口座振替で支払っているけど、新たに手続きが必要？必要ありません。口座振替が可能な金融機関は？南都銀行、奈良中央信用金庫、奈良県農業協同組合、りそな銀行、大和信用金庫、全国のゆうちょ銀行、郵便局です。使用水量のお知らせか、上下水道料金等納入通知書、通帳及び印鑑を持参の上、先の金融機関の窓口へ申し込みください。納入通知書はどこで支払えるの？納入通知書裏面に記載の金融機関かコンビニでお支払いください。四季郡水道企業団事務局、電話 32-2506。 4月1日以降は 32-2516。 14ページ、国民年金からのお知らせ。4月から国民年金保険料が変わります。令和4年4月から国民年金保険料が変わります。令和4年3月まで16,610円。令和4年4月から16,590円。年金保険料を全納するとお得です。現金による2年全納の場合、397,320円が382,780円に、15,540円割引。現金による1年全納の場合、199,080円が195,550円に、3,530円割引。現金による6ヶ月全納の場合、99,540円が98,730円に、810円割引。なお、令和4年度の国民年金保険料額は月額16,590円です。2年全納、1年全納は4月末、6ヶ月全納は4月末と10月末が納付期限です。月末が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が納付期限となります。国民年金の納付が困難な時、保険料を免除・猶予する制度があります。学生の人は学生納付特例制度をご利用ください。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度もあります。学生納付特例制度を申請する皆さんへ、毎年申請が必要です。学生20歳以上で年金保険料の納付が困難な場合、本人の前年所得が一定額以下であれば、申請により保険料の納付を猶予する制度です。対象、大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校などに在籍する学生、一部対象とならない学校もあります。申請期間、令和4年度分は4月から申請ができます。なお、2年1ヶ月前まで遡って申請できます。申請方法、日本年金機構から学生納付特例申請書 はがきが届いた人は、申請書に必要事項を記入し、返送してください。申請書が届かない人は、年金手帳、印鑑、学生納付特例を希望する機関が学生であることがわかる学生証や在学証明書などを持って、桜井年金事務所、または町総合窓口課で申請してください。令和4年4月から年金手帳は基礎年金番号通知書に変わります。4月以降、新たに年金制度に加入する人と年金手帳の紛失などにより再発行を希望する人には基礎年金番号通知書が発行されます。引き続き年金手帳は基礎年金番号の証明書類として使えます。すでに年金手帳をお持ちの人は大切に保管してください。桜井年金事務所、電話 42-0033、総合窓口課 34-2097、修学旅行などの費用の一部を援助します。修学援助制度、公立小中学校、経済的な理由により、公立小中学校への就学が困難な家庭、生活保護法の要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる場合に対して、学用品や修学旅行などの費用の一部を援助する制度があります。この制度では、学校長と民生委員の意見に基づき、所得額などによる審査を行い、受給の可否を決定します。受給希望者は、お子さんが在籍する町内の小中学校へ申請してください。問い合わせ、お子さんが在籍する学校、教育総務課、学校教育係、電話 34-2074。 15ページ、後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ。後期高齢者医療制度の保険料率などが変わります。令和4年度、5年度の保険料率の改定。医療給付費等の財源に充てるため、次の通り保険料率の改定を行いました。現行、令和2年度、3年度、均等割額48,100円、所得割率 9.41%。 改正後、令和4年度、5年度、均等割額55,000円、所得割率 9.93%。 保険料付加限度額の改定。令和4年度から国の基準に合わせて保険料付加限度額の改定を行いました。これにより所得割率が抑制され、中間所得者の負担軽減が図られています。現行、一人当たり上限64万円、改正後、一人当たり上限66万円。保険料均等割額の軽減。世帯の所得状況に応じて、次の通り均等割額は軽減されます。65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定されます。軽減判定は4月1日、4月2日以降に新たに加入した場合は、加入した日の世帯状況で行います。軽減割合、対象者の所得要件、同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額、なお軽減の基準となる10万円×給与所得者等の数引く1括弧閉じるは、世帯主と同一世帯の被保険者に 給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。7割43万円に10万円かける給与所得者等の数引く1括弧閉じるを加えた金額以下。5割43万円足す28万5000円かける世帯の被保険者数括弧閉じるに10万円かける給与所得者等の数引く1括弧閉じるを加えた金額以下。2割43万円足す52万円かける世帯の被保険者数括弧閉じるに10万円かける給与所得者等の数引く1括弧閉じるを加えた金額以下。なお、ここで言う給与所得者等とは、一定の給与所得がある人、または公的年金などの所得がある人。保険医療課。電話 34-2095 34-2096 県後期高齢者医療広域連合 29-8430次世帯あたり10万円の現金を給付します。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。給付金額1世帯あたり10万円。給付金対象など1世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。対象者へ2月10日に確認書を郵送しています。提出期限5月10日火曜。期限が近づいていますので、早めに手続きをしてください。2、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。家計急変世帯。ご自身で申請が必要です。申請書に必要事項を記入し、添付書類とともにご提出ください。申請書は、町ホームページでダウンロードできます。なるべく郵送での申請をお願いします。申請期限、9月30日金曜。申請書提出先、郵便番号 636-0392、田原本町890-1、臨時特別給付金事業実施本部。なお、書類の受付から振り込みまで2週間程度かかります。振り込み通知は送付しないため、通帳の記帳にて、ご確認ください。注意。1、2ともに住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成される世帯は対象外です。1は令和3年12月10日時点で、2は申請日時点で住民票がある市区町村に申請書などを提出する必要があります。両方の条件を満たしていても、給付はどちらか一方のみとなります。他の市区町村ですでに住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受け取られている場合は、2の支給対象となりません。DV 被害者などで、他の市区町村から住民票を移さずに田原本町に住んでいる人は、田原本町で申請できる場合がありますので、ご相談ください。町ホームページ、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の QR コードがあります。健康福祉課内、臨時特別給付金事業実施本部、電話 33-9220 16ページ国民健康保険後期高齢者医療制度加入者へのお知らせ。皆さんの健康な暮らしのために1人間ドック・脳ドックの費用を助成しています。人間ドックや脳ドックを受診する場合にその費用の一部を助成しています。助成額年度にそれぞれ1回のみ。国民健康保険加入者人間ドック上限25,000円、脳ドック上限26,000円、後期高齢者医療制度加入者人間ドック上限20,000円、脳ドック上限21,000円。助成を受けることができる人、国民健康保険加入者40歳以上74歳以下の国保被保険者で、申請日時点で過去1年間引き続き被保険者の資格がある人、また国民健康保険税を完納している世帯の被保険者であること。今年度に75歳になる人は誕生日の前日までに受診してください。人間ドックの場合は次の人間ドック助成条件をすべて満たすこと。後期高齢者医療制度加入者、申請日時点で被保険者の資格があり、後期高齢者医療保険料を完納している世帯の被保険者である人。人間ドックの場合は次の人間ドック助成条件をすべて満たすこと。人間ドック助成条件1、受診する年度令和4年4月から令和5年3月末において特定健康診査を受診していないこと。2、人間ドックの検査結果を特定健康診査保険指導に利用することに同意し提出すること。3、特定保険指導の対象となった場合は指導を受けること。申請方法、助成を受けるためにはドック受診前に申請が必要です。医療機関に予約の上、保険医療課の窓口へ申請にお越しください。申請に必要なもの、被保険者証、マイナンバーカードなどマイナンバー確認書類、印鑑。2、社会保険などに加入された人は国保脱退の手続きを。国保に加入していた人が就職などで社会保険などに入ったときは必ず保険医療課へ届け出をしてください。会社などが国保脱退の手続きをすることはありませんので、ご自身で脱退の手続きが必要となります。届出に必要なもの、社会保険などの被保険者証、国保の被保険者証、いずれも社会保険などに変わった人全員分、印鑑、マイナンバーカードなど個人番号がわかるもの、本人確認ができるもの。3、非自発的失業者に対して保険税の軽減制度があります。令和3年3月31日以降に解雇などの非自発的理由で失業し、国保に加入した場合、失業した人の給与所得を100分の30として所得割が算定されます。軽減を受けるには申請が必要ですので、保険医療課へ申請してください。令和3年度に申請している人は再度申請する必要はありません。対象、離職日が 令和3年3月31日以降で雇用保険受給資格者証の離職理由に次のコードが記載されている人、11、12、21、22、23、31、32、33、34。軽減される期間、離職日の翌日が属する年度とその翌年度。申請に必要なもの、雇用保険受給資格者証、印鑑、被保険者証。保険医療課、電話 34-2097、34-2096